Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 5, verses 37 to 38.
ルカの福音書5章37節38節を開けてください。
And no one pours new wine into old wineskins, otherwise the new wine will burst the skins, and the wine will run out, and the wineskins will be ruined.
また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば、新しいブドウ酒は皮袋を張り裂き、ブドウ酒は流れ出て、皮袋もダメになってしまいます。
No, new wine must be poured into new wineskins.
新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければなりません。
The title of today's message is Wine, Wineskins, and Church Organization.
今日のメッセージのタイトルは、ブドウ酒、皮袋、教会組織です。
In last week's message, we looked at A change of clothing from the Lord. We noted that that verse was concerning the impact of God's grace on an individual's life.
先週の主による着替えというメッセージで、一人一人の人生に神の偉大な恵みがあること、それを見ました。
In the two verses we are studying today, Jesus is speaking more broadly.
そして今日見ていく2つの節で、イエスはさらに枠を広げて話されています。
He is talking about the form that is the group, that the group of believers, that is the body of Christ, will take.
キリストを信じる者、そしてキリストの体である者たちのグループの形、このことを話されています。
In order to understand this verse, firstly we need to understand about how wine was made in those days.
今日のところを理解するために、まず当時、ワインがどのように作られていたかを理解しなければなりません。
In those times, the freshly squeezed grape juice was fermented in leather bottles, and these leather bottles looked more like maybe a hot water bottle, not like a drink bottle that we have today.
当時は絞りたての新鮮なブドウ酒を発酵させるために皮袋に入れたんですね。ここでいう皮袋というのは、普通の袋ではありません。皮のもので、湯たんぽのような感じになります。
As the wine ferments, it expands, and the leather needs to be flexible to be able to expand with the wine.
ブドウ酒が発酵して膨張すれば、それに伴って皮袋も順応していかなければならないわけです。
Old leather has already hardened, so it is not suitable to ferment new wine in.
ところが古い皮というのはすでに硬くなってて、新しいブドウ酒にはそぐわないんです。
New wine must be placed in bottles made from new leather.
ですから新しいブドウ酒は新しい皮で作られた袋に入れなければならないんです。
Just like last week, we also need to understand the symbolic meanings of the words in these verses.
先週と同様、ここに出てくる言葉が何を象徴しているかを理解することが大切です。
According to Grace Publications, A Dictionary of Biblical Symbols, the usage of new wine in this verse is a symbol for the grace of God or the gospel and its provisions.
グレイス出版社の A Dictionary of Biblical Symbols という辞書によれば、ここで出てくる新しいブドウ酒とは、神の恵み、または福音と福音によって現れてくるものを象徴するとあります。
The same dictionary says that wineskins in this verse are a metaphor for a religious framework.
それから、ブドウ酒の皮袋というのは、宗教体系を表している隠喩になるということです。
Thus, the old wineskins represent old Judaism with its religious observances.
古い皮袋というのは、古いユダヤ教に遵守することを指しています。
And the new wineskins represent changed lives.
そして、新しい皮袋は、神によって変えられた人生を指しています。
If we extend this metaphor from that time that Jesus said it into the age of the church that we are living in now, then the new wineskin refers to the collective body of Christ.
この隠喩を今私たちが生きているこの時代の教会に当てはめれば、新しい皮袋というのは集められたキリストの体を指します。集められたキリストの体を指します。
So these two verses explain why the true church should be different from the religions of the world.
ですから、今日の2節の御言葉は、なぜ本物の教会はこの世の宗教とは異なるべきかを説明しているんです。
There are three principles in today's verses which show us the way the church should and shouldn't be organized.
教会が取るべき体系と取るべきでない体系というものについて、今日のところから3つの原理原則を学べます。
Let's look at these things now.
ではそれらを見ていきます。
The first principle is, it's foolish to try to contain the Spirit.
一つ目です。教会に霊をはめ込もうとするのは愚かなこと。教会に霊をはめ込もうとすることは愚かなこと。
The first part of verse 37 says, And no one pours new wine into old wineskins, otherwise the new wine will burst the skins.
今日の御言葉37節に、また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば新しいブドウ酒は皮袋を張り裂きとあります。
Jesus is using an example from what people would have seen in real life.
イエスは人々が実生活で目にしていたことを例えに用いました。
Just as it would be foolish to place new wine in old wineskin, so it is foolish to try to contain the gospel of grace and the workings of the Holy Spirit in the old religious system.
新しいブドウ酒を古い皮袋に入れることが愚かなことであるように、神の恵みの福音と聖霊の働きというものを古い宗教の体系にはめ込もうとするのも愚かなことであるとイエスは言っているのです。
Yet as we read the Bible and look at Christian history, we find that many people have tried.
それなのに、聖書を読めば、またクリスチャンの歴史を読めば、たくさんの人がこの愚かなことをしてきたことがわかります。
If only people would truly take heed of what Jesus said and not just try to copy old patterns.
古い形式を真似しないで、イエスの言ったことを心に留めておくこと、それさえすればよいのです。
Even Peter made the mistake of trying to fit what Jesus was doing with the existing patterns of religious practice he was used to.
実はペテロでさえも自分が昔やっていた宗教の形式的なことを間違ってイエスがしていたことにはめ込もうとしたんです。
Matthew chapter 17 verses 1 to 4.
そのことがマタイの福音書に出ています。マタイの福音書17章1節から4節です。マタイの福音書17章1節から4節です。
After 6 days, Jesus took with him Peter, James, and John, the brother of James, and led them up the mount, up a high mountain by themselves.
それから6日経って、イエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。
There he was transfigured before them.His face shone like the sun, and his clothes became as white as the light.
そして彼らの目の前で見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった。
Just then there appeared before them Moses and Elijah talking with Jesus.
しかもモーセとエリアが現れて、イエスと話し合っているではないか。
Peter said to Jesus, Lord, it is good for us to be here. If you wish, I will put up 3 shelters, one for you, one for Moses, and one for Elijah.
するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。もしおよろしければ、私がここに3つの幕屋を作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。
So often we want to stay on the mountaintops. We want to keep living a particular experience. This is the pattern of the old religion.
このペテロのように私たちは、私たち人間というのは山のてっぺんにいたいと思うものです。
God wants us to have a relationship with him.
、でも神様は、ちょっと飛ばしてるんだよ。 OK、この山のてっぺんというのはお山の対象でいたいということです。ところが、これこそが古い宗教の体系です。神は私たちが神とつながっていくことを求めておられるのです。
He will lead us to many places, sometimes mountain tops, sometimes through dark valleys.
神は私たちをいろいろなところへ導かれていきます。山頂であったり、暗い谷間だったりするんです。
However, so often we are tempted just to make a comfort zone on a particular mountaintop.
ところが私たちは自分がお山の対象でいたいために居心地よい地境を作るよう誘惑されてしまうのです。
We just want to look like the religions of the world. We seek some kind of earthly glory when we institutionalize and ritualize the mountaintop experience.
まるでこの世の宗教と同じようなもの、同じようなことを求めてお山の対象でいれるように制度化し、儀式化して、そしてこの世での栄光を求めてしまうのです。
It's time for us to repent from this folly and leave the old religious ways behind.
もうこの愚かさを悔い改めて、 古い宗教から抜け出る時に来ています。
Start living relationally with God.
神とつながって生きていくことを始めるのです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, rigid organization will quench the spirit.
二つ目です。硬直した固まった組織は霊を消してしまう。
The second part of verse 37 says, The wine will run out and the wineskins will be ruined.
今日の御言葉37節に、ブドウ酒は流れ出て、皮袋もダメになってしまいますとあります。
We've just seen it's foolish to try to contain the gospel of grace.And the works of the Holy Spirit in a religious framework.
神の恵みの福音と聖霊の働きというものを固い宗教の枠組みにはめ込もうとすることは愚かなことということですね。
Now we shall have a look at the all too often consequences of doing so. It ends up extinguishing the fire and passion that was once there.
では、そうなったがゆえに。どういう結果が待っているかといえば、以前にはあった火と情熱が全く消えてしまうということです。
How often have we seen this happen in church history?
どれほどこのことを教会の歴史に見ることでしょう。
Yet we still don't learn from these things.
それでも人間は学ばないのです。
How truly foolish we are.
なんと私たち人間は愚かなんでしょう。
All we have to do is look at all the many and varied denominations that started out with such fervor, such fire, such passion for the gospel, only to end up as dead, dry religious organizations.
私たちがしなければいけないことは、次のことに目を当てることです。つまり、たくさんのさまざまな宗派というのは福音のための湧き上がる火の情熱で始まったものなのです。でももう死んで乾いてしまった宗教の組織で終わっているのです。
1 Thessalonians Chapter 5, verses 16 to 22.
では、テサロニケ人への手紙5章16から22節を見ます。テサロニケ人への手紙第1、5章16から22です。
Rejoice always.
いつも喜んでいなさい。
Pray continually.
絶えず祈りなさい。
Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus.
すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。
Do not quench the Spirit.
御霊を決してはなりません。
Do not treat prophecies with contempt.
予言をないがしろにしてはいけません。
But test them all. Hold on to what is good.
すべてのことを見分けて、本当に良いものを固く守りなさい。
Reject every kind of evil.
悪はどんな悪でも避けなさい。
These verses we have just read give us good advice on how to live as Jesus' body on this earth. That is, the true dynamic church.
今読んだ御言葉ですが、これはこの世にあってイエスの体としてどう生きればよいのか、つまり力ある教会として存在するための良い助言なんです。
Oh, but how so often do we quench the spirit?
ですが、どれほど教会において霊が消されてしまっていることでしょうか。
How often are the people who have obvious gifts of the Holy Spirit pushed aside by the old religious guard?
キリストを信じる者への賜物である聖霊が古い宗教の護衛、守りによって脇へ押されてしまっているんです。
How often do we try to conform new believers to our pattern of what we think a Christian should be like, rather than letting them be transformed by God?
クリスチャンとはこういった外見のものだと決めつけて、新しく神を信じた人たちに対し、神との生き方を教えていくよりも、まず形にはめていこうとしているんです。
It's time for repentance, brothers and sisters.
兄弟姉妹の皆さん、本当に悔い改める時を迎えています。
It's time for us to return to the church that Jesus desires and not just some Christianized version of the world's religions.
世界の宗教の一つのクリスチャン版ではなく、イエスが望まれた生ける教会に戻るべきなのです。
Don't quench the spirit.
霊を消したらダメなのです。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, the church is to be dynamic.
最後です。三つ目、教会はダイナミック、力があるべき。力を持つべき。
Verse 38 says, No, new wine must be poured into new wineskins.
38節に、新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければなりませんとあります。
There has been much debate over if the church is an organization, a living organism, or both.
教会とは組織なのか、それとも生命体なのかという討議がたくさん行われてきました。
However, we need more than just debate. We need to be a truly dynamic church working under the guidance of the Holy Spirit.
でも、討議に時間を費やすよりも、本当に必要なのは、聖霊に導かれて働く、真にダイナミックな教会なのです。
What constitutes a dynamic church?
では、ダイナミックな教会の体質とはどんなものでしょうか。
I think there needs to be both flexibility in structure to be able to move according to the Holy Spirit's guidance, and yet at the same time have mature leadership who can discern truth from error to ensure the church does not get caught up on deceptive false doctrines.
私は、まず聖霊の導きで教会の組織構造をも変えていける柔軟性がある体質だ、ダイナミックな教会だと思います。そしてもう一つ、成熟したリーダーシップ を持つものです。つまり真実と間違いを見分けることができ、教会が偽の教えに騙されることがないようにしていける成熟したリーダーシップを備えている体質を持つのが、ダイナミックな教会の体質だと思っています。
There also is a need for order and reverence in church meetings, not chaotic services as some groups these days have fallen into.
それから付け加えて、いくつかの教会がやっているような秩序が見られない礼拝をするのではなく、秩序と神に対する敬意が備わっていることも 大切だと私は思っています。
A good place you can study about this in the scriptures is in 1 Corinthians chapter 14 verses 18 to 40.
このことを皆さんが自分で学ばれる助けになるところとして、第1コリント14章18節から40節を見られていくといいと思います。
We also should rid the church of any attachments to the world's religions.
真の教会はこの世のこの世的宗教に傾いてしまった部分を取り除くこともしなければなりません。
It seems just like the Israelites' desire to be like other nations and have a human king.Eventually cause them all kinds of trouble. So it's true for when the church craves the trappings of the world's religions.
それはまさに、旧約の時代、イスラエルの民が他の周りの国々のようにそんな王様を持つことを望んでしまったことにも現れています。そのために彼らはたくさんの問題を引き起こすことになってしまったんです。それと同じように教会もこの世の宗教に出てくる、罠、それを掴んでしまうと同じようになっていくんです。
You only have to lookAt all the empty grandiose church buildings around Europe to see the end result of various churches' pursuit of religious prestige.
ヨーロッパのあちこちに見られる空っぽの壮大な教会の建物を見れば、宗教の権威を追求していったさまざまな教会の結末がわかります。
Even here in Japan, we have abandoned church buildings, the result of people investing their time and money in making buildings to look impressive, but not investing much equipping the people for service.
ここ日本にも見栄えを良くするために人々は時間とお金を教会の建物に注ぎ込んでしまって、人を育てていくことをしなか怠ったために、結局捨てられてしまった教会の建物はいくつもあります。
2 Corinthians 4:6-7。
ではコリント人への手紙第24章6節7節をまず見ます。コリント人への手紙第24章6節7節です。
For God who said, Let light shine out of darkness, made his light shine in our hearts to give us the light of knowledge of God's glory displayed in the face of Christ.
これは建物ではなく私たち神を信じる者、それが神の意図されたことだというメッセージの御言葉になります。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。
But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us.
私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。私たちは土の器なのです。
And then let's turn to Ephesians 4 verses 11 to 16.
それから続けてエペソ人への手紙4章、エペソ人への手紙4章の11から16を見てください。
So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers.
こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。
To equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up.
それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、
Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ.
ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。
Then we will no longer be infants tossed back and forth by the waves, blown here and there by every wind of teaching and by the cunning craftiness of people in their deceitful scheming.
それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがなく、
Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head, that is Christ.
むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。
From him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work.
それは主、あ、ごめんなさいね、ですから、ですから私たちは勇気を失いません。あ、違うね。ちょっと待って。ごめんなさいね。あ、ごめんなさい。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によって しっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。
We have here the biblical model of the church. It is the body of Christ.
今読んだところに聖書がモデルにしている教会の姿がはっきりあります。教会とはキリストの体なのです。
Christ is the head.
キリストが教会の頭です。
Each of us may have different roles, but we all work together to do the will of Jesus.
一人一人が異なる役割を持っていて、イエスの御心をみんなで一緒に行っていく、のです。
The real church doesn't get its glory by grand buildings with golden adornments and spectacular artwork.
本物の教会は黄金の装飾品や素晴らしい芸術作品を持つ壮大な建物に栄光を得させることはしません。
The real church doesn't need leaders who wear fancy robes or even expensive business suits.
本物の教会は派手な礼服や高価なビジネススーツを着たリーダーを必要とはしません。
The real glory of church is how ordinary looking people shine out God's light through their love for others. That is the treasure in the jars of clay.
本物の教会の栄光は、普通の人々が他人に愛を示すという神の光を輝すことから現れるのです。それこそが土の器。の中にある宝です。中から出てくる宝です。
Let's shine out for Jesus.
イエスのために輝くものとなりましょう。
アーメン。
アーメン。